皆さんこんばんは。スキャンダルのボーカル春菜と
ベースのともみと
ギターのまみと
ドラムのりなです。
さあゴールデンウィークももう終わりまして、ね、そんなお休み疲れがそろそろちょっとずつ出てくるタイミングかなと思うんですが、そんな時こそお菓子を食べようじゃないかと、今日も盛りだくさんですね。
海がいっぱいあって嬉しい、
ピスタチオのチョコもあるね、みんな好きなやつが今日はいっぱい揃ってるので、食べながらやっていきたいと思います。さて今週は人気コーナー境界線協会です、英語だとアソシエーションオブボーダーラインオンキャッチアップ、略して ABC やバウンダリーバウンダリーということで、前回の議題について考えていきます。お楽しみに。
サポーテッドバイ明治アポロ。
それでは本日も参りましょう。キャッチアップ境界線協会。2022年5月の例会を開かせていただきます。あるようでない、ないようである、それが物事の境界線。人によって地域によってその線引きは様々。そんな境界線について真剣に考えていこうと、それが境界線協会です。アソシエーションオブボーダーラインオンキャッチアップ、略して ABC やバウンダリーバウンダリーということで、長いんだよね、これいつもね。
ちゃんとはるちゃんが読むからね、偉いのよね。
そう、境界線協会というのを定期的に行っております。メンバー4人は協会理事、リスナーの皆さんは自動的に会員、メールが紹介された会員の方は特別会員となります。今回の議題は新しい境界線テーマへのご意見を紹介ということで、この間宿題になってましたよね、前回。
みんなで引いたやつか。
そう、
はいはいはい。
あの推しと好きの境界線と嫉妬と憧れの境界線、その2つを前回の境界線協会の時最後に引いて終わってたんですよ。それについてのメールが来てるってことですか。はい、
面白そう
ね。
ゆいさんからです。
ありがとう。
スキャンダルの皆さんこんばんは。
こんばんは。
小学校の教員をしているものです。
ヘイティーちゃん。
今回は前回のシャープ108で議題として出ていた推しと好きの境界線についてメールさせていただきます。私はとある配信アプリで知り合った男性と付き合っています。もともと彼のことは配信者の中で一番の推しでした。そこから彼氏として好きになったきっかけが何かと自分で考えてみたのですが、あまり思いつかず、きっと私の中で彼はずっと推しであり、その延長線上に好きがあるのかなと思います。強いて言うなら、他の子に優しくしているのを見てもやっとした気持ちになったり、自分に振り向いてほしいと欲が出てきたりしたら好きになるのかなと思います。かっこ独占欲。つまり推しは楽しいことばかりなイメージで、好きはちょっと負の感情も含めた感じかなと思いました。
はいはい、なるほど、
わかる気がする、
気がする、
でもどうやって、
ね、
配信の人と付き合ったの。
そ、ね、んなことあるんや、
ね、DM じゃない
や。DM でも DM ね、でもいっぱい来てるじゃん、きっとその配信者の方もさ、ね、いろんな子からさ、じゃあね、お誘い受けてると思うんだけど、ね、なんでどうしてすごいんだけど、
すごい
ね、
ね、
めっちゃコメントしたりしてたんやろうね、覚えてくれるぐらい、
いつもありがとうございますって感じだったのかな。
かもね、
すごいね、
ね、すごい、
すごい世の中だね。
へー、教えてほしい。
本当すごい今っぽいと思う
んですよ。でも全然あり、ありっていうか、その知り合い方とか付き合い方とか、
いろいろあるよね。
僕の友達も、そのツイッターで動画をちょいちょいアップしてる人と付き合ったりしてたから、全然 その付き合うっていうこと自体不思議じゃないけど、その子もどうやってやったんだろうって感じだもん、うん、どうやってそこまで持ってったんだろうっていう、
いやだからその推しに関してはやっぱこう一方通行な感じはするよね、
うん、
一方的に自分が元気もらってますってい
う、そうそうそうそうそうそう、うん、けどもうだからその好きになると、このゆいさんのメールで言うとやっぱちょっとこう連絡が取れたりとかする状況の中での好き、うんうんうん、
しかも振り向いてほしいって思っちゃったりとか、うんうんうん、他の子に優しくしてるの見るとちょっともやっとするって言ってるもんね、うん、推しがそういうことをしても別に、うん、なんだろう それもキャーキャーじゃん言ったな、
うんうん、
そのファンサービスをしているということが、それも含めてその元気がもらえるから、うんうん、そこはやっぱまた違う感情だなって、も好きと推しっていうのは、うんうん、そうね、
別だよね多分、
うん、
これはだから結構合ってると思うな、
うん、確かにね、
うん、
ちょっと見返りを求めてしまう自分が
と、そうそうそう、
いると好きになるの
かも、ね、それがゆいさんリュウフの感情
な
の、
うんうん、なるほどな。ゆりなちゃんからです。
ありがとう。
スキャンダルの皆さんこんばんは。
こんばんは。
毎週楽しみに聞かせていただいています。推しと好きの境界線、私の考えをお送りいたします、うん、推しイコール好きではありますが、推しイコール恋愛感情の好きではないと思います、
うんうん、
私は職場に推し上司がいますが、推しイコール恋愛感情の好きではありません。同僚に推し上司の話をしたら好きなのと少し勘違いされましたが、そうではありません。うまく言えませんが、あくまで上司としての推しであって、人間的には好きですが恋愛感情の好きでは全くありません。
ちょっとめっちゃ言う
やだからもう否定したいよ、どうしてもそれを。
そこが勘違いしてほしくないよ。
そこが違うぞって推しと好きの違うってポイントね。
そうではありません、全くありません、好きではありません。上司かわいそうなんだけど、ちょっと
これは対人だけでなく全てのことに言えるのかなと思います。推しお菓子、推し文房具、推し野菜などなど。でも恋愛感情で好きな人イコール推しという表現も人によってはあり得る気がします。大好きだし、もはや推しだしみたいな人も。推しはいい意味でライトに自分の好きを表現できる言葉ですね。私にとってスキャンダルは最大の推しであり、大好きでかけがえのない存在ですということです。
分かるな、で
も、うん、
でこれってアーティストとかに使う言葉だけじゃないってこと、現実世界でもいるってこと。
そうそうそう、全然、
そう、ね、みんな推しっていう存在ができたことないから人生で一回も、う
ん、でもさ、ヤオヤオのこと可愛いってなるやん。よい、可愛い
カメラマン、カメラマン、ヤオタケシです
よ。そう、楽屋
の我らのヤオタケシですよ。
ヤオくん、楽屋でメンバー同士で、うん、今日も可愛いねって話する、うん、あれは推しじゃない？
そうなの、
推しでしょ、あれは。
例えばこのお菓子の中で、私は果汁グミのマスカットをおすすめしますって、もう時点で推しなんだよね、うん、
おすすめってことだもんね。
そうこれを支持しますっていうことだから、うん、だから指示をしているってことだよね、
うん、
その上司のこと、ね、
うん、
だからまたそのラブとはちょっと違うってことだもんね、まあ、すんごい否定、
う
ん、
そうだから
すごい否定するよね。
すごい尊敬してる上司の話をその してるのに、
うん、
あの簡単に恋愛感情だって勘違いされるのは絶対に違うってことだよね、
尊敬とは違う。
尊敬も含まれる、推しには。
だから推しっていう話をしてるのに恋愛にすり替えられて話されるのも嫌やって感じることあるもんね。
そう、嫌だね。私結構だから嫌だね。推し多いタイプだけど、私は、
うんうんうんうん、
だからなんかそのいろんなアーティストに対して、うんうん、例えば K-POP のアーティストとか、
うん、
好きなアーティストいっぱいいるけど、
うん、
あのそういう感情で見てるって思われるのめっちゃ心外だもんだって、
うんうん
う
ん、
そう、
その人の歌とかパフォーマンスとか、
まあ、人柄を含めてすごく素敵な人だなって憧れるなっていう対象の人のことを推しとしてるんだけど、
うんうんうん、
だけどなんかその本当に付き合えると思ってんのみたいなことを言われると
よ、言う人いるよね、
そういうことじゃないからみたいな、そう
そうね、
うん、全然そうじゃないしっていうことなんよ、うん、そうでも言う人いるから全然、うん、
ね、
そう、
何でもかんでも恋愛じゃない、
そうそうなんだね、そう単純にその人の人柄に憧れているんですよという話なだけであって、
男性に対してだけじゃないもんね、
そう、全然女性に対しても
、女性の推しもいるし、うん、人間じゃなくても推しがあるしね、
そうそうそうそう、そうなんだね、
うん、応援をしたいからね、
そう、うん、なんか分かる、めっちゃ
ね
上司は
上司までが
恋愛対象じゃない、本当に勘違いされたくないみたいな、
次行きます、はい、もちさんありがとうございます、
ありがとう、
スキャンダルの皆さんこんばんは、キャッチアップが毎週の欠かせない楽しみになっています、さてバンダリーバンダリーで提示されていた議題についてです、はい、推しと好きの境界線についてですが、ラブとライクみたいなイメージなのかなと思います、好きは文字通り好き、推しはただ好きなだけでなく愛している、愛おしい、尊いといった感情が含まれているのかなと個人的には考えています、僕はスキャンダルのことを考えると愛おしいな、尊いなという感情になります、愛おしいのでツアーに会いに行きます、ミラーツアー大成功を祈っています、お体に気をつけてお過ごしください、うん、ありがとう、
そうね、
うん、
わかるよ
共感しまっくりじゃないですか
尊いって思うもんだって、
尊いって思ってくれてるんだって、
そうだから、うん、そう自分がやっぱそういうね、いろんな人に対して、うん、愛しいな、尊いなって思うことを自分に対しても思ってもらえてるんだと思ったら、うん、そんな幸せなことはない よ、
うん、そうだね、
うん
うん、それは
そ尊いだなんて、
そう言いますね、
恐縮
です
、
ありがとうございます、ありがとう、嬉しいです、支えられてます、
本当に、
ね、だからまあちょっと無償の愛に近いところある気がするね、
うん、
その 推しに関しては、
うんうん、存在してくれてるだけでいいんだよね、
そうそうそう、だからそのさっきのそのこっちからのこう一方的な気持ちっていうのとまあ似てるけど、うん、見返りをだって求めないものじゃん、
うん、
推しに関してはやっぱ、ね、ただ応援したいという気持ちだからね、
いてくれてありがとうっていう、
そうそうそう、
元気もらってる時点でもうなんか見返りってわけじゃないけど、そのこっちとしてはメリットしかないっていうかさ、
うん
う
ん
うん、だからそれだけでいいんだよね、
そう、
そうね、
わかる、
うん、
だからすごいこの負の感情みたいなものがない分めちゃくちゃ幸せでいられるの、ずっと、
うんうんうん
うん、いいことなんですよ、
巨人ファンとかとは違うってことですか、
あでもそうだ
と思う、推し球団
ってこと で、
でも巨人って負けるとさ、うん、ファンはめちゃめちゃ怒ったりとか、
うん、
だらしない全然無償じゃない、
それは厳しいファンってこと、
愛情の
裏返しじゃん、
そう
そうそう、
好きだからそうなっちゃう、
いやだからその推しが何してもいいとかではないんですよ、
人によるんじゃない、その推し方によるんじゃない、
ね、そうね、
だからでもやっぱその一番初めにその推しに対してあ この人を応援したいとか、これが好き、これ推したいっていうのがどんどんまあ更新されていくわけじゃない、うん、その見た目だったりとか、うん、その内容だったりとか、でその時にあやっぱ最初に出会った時のが好きだったな、押せたなみたいなのは少なからずあったりとかする、うん、絶対に、うん、だからその時にいやこの子はその黒髪よりちょっとハイトーンな方がいいよとか、この楽曲だったらこっちの楽曲の方が私好きだったなみたいなのはあったりとかするから、そういう時にちょっとこう厳しい心が出ちゃう時はあるよね、
うん、あるよね、
あるよね、
でもそれはずっとずっとそれを推したいからよ
そうそうそうそうそう、だから別にそれで嫌いになったりしないから、
そうしない、
それって好きとは別物なんですか、
もう好きじゃないですか、
なんか男しくなってきます
ね、
あでもだからその例えば究極だけど、その推してるじゃあ アイドルだって K-POP の子が誰かとお付き合いされてても構わないっていうか、してほしい逆に、
うん、
ちゃんと幸せな家庭を築いてほしい将来とは全然思う。
だって別に巨人が負けたって嫌いにならないでしょ。
まあまあ、ね、もう言うっていうのはあるか
も。そう、だけど次も応援しようって思うわけじゃん、その後に。推しですよ、だからそれは立派な
巨人推し。
巨人推し、うん、いきます。クロワッサンをザ・マントさんです。スキャンダルになぜクロワッサンをザ・マンドさんからです、
はい、
スキャンダルの皆さんこんばんは。
こんばんは。
毎週楽しく聞いています。ただいま絶賛オーストラリアメルボルンに留学中です。2週間経ちましたが毎日心折れることやハプニングばかりです、うん、でもスキャンダルの曲を聴いてなんとか立ち上がれています。推しと好きの境界線ですが、うん、推しはここ10年くらいで浸透した言葉かなと。AKB などのアイドルが流行り、自分の応援している子を上位に押し上げる応援という行為であり、好きは感情なのかなと思いました。私はこれからスキャンダル推しです。早くライブで会いたいな。追加ツアーでオーストラリアにも来てください。
行きた
い、オーストラリア行きたいよね。
行きた
い、ね、
頑張ってるんやな、
ね、うん。
まあでも確かにそうかも。この10人ぐらいの文化かも。
そうやね、うん、言葉がなかったよね、うん、そういう感情はずっとあったんやろうけど、
うん、
聖子ちゃんの時だって推しっていう同じ感情はあったけど言葉がなかったんだよね。
そうね、
うん、アイドル文化なのかな、
そもそも。こういろいろ変わってきてるのかもね、そういう呼び方が、
うん、
推しにこう該当する呼び方みたいな、
うん
うん、
推しの前あった
親衛隊とか、
うーん、
ファンクラブがそれってこと、
うん、とか何々担とか。
あ、担当ね。
担、そうジャニーズでいうと何々担とかがあるじゃんとか、うん、その韓国でいうと何々ペンとか、
うん、
いろいろ、ね、そう、いろいろこう言い方は多分あるんだけど、やっぱ日本独特の、
うん、
アイドル文化ですよね。箱推し、
うん、単体じゃな
くて、うんう
ん、好きの形がいろ
いろ
見
え
ます よね。
スキャンダル推しだって。
嬉しい、ありがとう、ありがとう、
ね、でもなんかさ、なんだっけ、憧れと嫉妬じゃないけどさ、憧れも入るよね、だから推しって、
うん、憧れも入る
ね、え、うん、それこそ聖子ちゃんと ね、そうそう、いいなって思って、
うん、
あの子みたいになりたいなってメイクとか髪型とか真似したりするから、うん、憧れも入ってくる推し、
入ってると、
ね、うん、
推し上司っていうのが新しいな、
うん、
昔は多分その上司になんとかさんも好きなんだったら多分誤解されちゃう、
うん、
なんか推しって言った方がいいって。でも
そうだ、ね
ね、好きな上司嫌いな上司とかいいわけ、
うん、
絶対
恋愛じゃないっすね。絶対言いたいんだけど。推しっていうのはすごい便利な言葉だなと思う、うん、恋愛として じゃないけど好きですよっていうのってなんかちょっと傷つける可能性はある、うん、恋愛じゃないんです、うん、でも好きですっていうより、うん、推しですって言った方がまとまる。
確かに
傷つけないよね、うん、
一押しってことだもんね、
うんうんうん、
推しのコンビニの店員さんとか言うでしょ今の。
あ、
うん、推しの店員さんだから、
うん、
昔だったら好きって言っちゃったん
でしょ。かっこいいとか可愛いとかじゃない、うん、好きっていう手前ので言うと、う
ん
う
ん、あんまり言わなかったのかもね。その店員さんのこといいなって、その恋愛じゃないけどこの店員さんいいなって思ってても、そういう言葉がないと推しっていう言葉ができる前までは表現できないから、特に周りに話すことがなかったかもしれない、うん、今はだからすごくポジティブな時代ですよね。
好きなものをこう発信しやすくなってるんじゃない、
う
ん、
ちょっとした好きっていうものも簡単にみんなに伝えられるようになったから、うんうんうん、すごいいい言葉だなと思います、
ね、みんなによりのとかあるもん、誰々よりの誰々弁みたいな。
でちょっと推しと好きの境界線いろいろメールもらったところで次の議題です。ゴロリさんから、
はい、ありがとう。
スキャンダルの皆さんこんばんは。
まあ、
境界線協会のお題憧れと嫉妬の境界線なのですが、うんうん、なりたい像までの距離感が違うのかなと思います。
うんうん、
プロのスポーツ選手に憧れはしますが嫉妬はしません、うん、身近な上手い人には嫉妬します、うん、憧れは遠く嫉妬は近いという感覚でした、
うん、
マインドも同様にスキャンダルの皆さんに憧れはしますが嫉妬はできません、
うん、
存在が近くなれば嫉妬になるのですかね、うん、
なるほどね、
なるほどね、
それはそうかもしれない、
うんうん、そうね、
あいこさんのライブさ、うん、見に行った時にさ会場絶賛だったの、
うん、
けどさあいこさんは私憧れなわけですよ、うん、人柄もそうだし、うん、その制作作詞作曲とかさ、うん、音楽面でも、うん、でもそのセンターステージがあったのゼップ で、
うん、
でお客さんがめちゃくちゃ近くてさ、うん、あやこさんのこと触れるわけ、うん、ちょっと触らないでよって思っちゃった
の、うん、
嫉妬お客さんに対して嫉妬
そうそうそう嫉妬したもんね、うん、ちょ私だって触りたいんですけど、うん、みたいな
触りたい、
まあ、触らせてくださいってお客さん側だから
あそうだ
ただの同じ、ね、仲間だからってことでしょ
そうそうそう、うん、ただのファンっていうか、うん、本当に好きだったから、うん、業界に関わるまでずっと歌ってたし大好きだから本当は私だってそちら側に その、ね、そのフロアで、うん、そのセンターステージの近くのお客さんの中に行きたいですよと、
うん、
だからそれかも
わかりやすい両方あるのだから愛子さんに対してはめっちゃ憧れで
そうでその一つの空間に二つの感情があ
った、
う
ん
う
ん、両方あったわけわかりやすい
推しでもあるよね、
う
ん、
そう
愛子さんはね
推しでもある、
うん、
お客さんにはやっぱいいなって思った、
うん、いいな触りたいなって私もって
だからまあその状況で同じ土俵に立ってる人に対しては嫉妬するんだよね多分
そうね、うん、あとやっぱ羨ましいなっていう感情が入ると、うんうん、嫉妬につながるかもしれない、うんうん
そうかもね。だからその状況がこうよりフェアだったりとかすると嫉妬も生まれやすいとか、
ね、
だってみんな同じお金を払ってそこの会場にいるのに、うん、自分はちょっと遠くから見てて、
うん、
でも触れる距離にいる人もいてみたいな、
うん、すごい近かったんだよね、うん、
嫉妬しちゃったわかるな。でもこれはでも本当にそうな気がする、
うん、
ね、
うん
的確、
うん
うん、
新しいテーマが来てるそうです。
はい、
うん、紫エルメスさんからです。スキャンダルの皆さんこんにちは。
こんにちは。
今回メールを送らせていただいたのは境界線協会案件でございます、
はい、
それはズバリどの程度の言いにくいことを相手に伝えることができるかの境界線です。例えば歯にノリがついている場合やチャックが開いているのを見つけた時どの程度のことまで相手に伝えることができるかということです。これはある日ツイッターでスキャンダルファン同士でスペースという機能で音声会話をしている時、
うんうん、
ズボンのチャックが開いたまま歯医者に行ってしまっていて帰り道に気づいたという話から始まり、
うん、
スケちゃんたちは仲いいけどそういうことまでお互いを指摘し合ったり誰か他の誰かに指摘したりできるのか気になったのでこのメールを送る流れになりました。
なるほど。
僕の個人的な意見としては自分と相手との関係によるなというのが大きく仲いい人にならそれとなく何でも指摘できるかと思っています。また皆さんはメンバー間だけでなく指摘したまたはされたという経験はありますかということです。
なるほど。
うーん
スペースやってんねや。
ねえ、
いいね、アルファの子同士で、
うんうん、
聞きた
紛れ込んでみたらいいじゃん。
あれって自分でも別に紛れ込もうと思えば紛れ込
める、紛れ込めるよ。
クラブハウスみたいな感じだと思う。多分
だから見えちゃうけどね
誰が聞いてるかってるよっていう。
今度やってたら聞きみて
スキャンダルアンダーバーともみが、
うん、どうやって調べれるんやろうね。
ね、
でも多分あのスペースやってる人ってさアイコンの色が変わるじゃん、うん、紫の丸がつくのよ。だからなんかそのスキャンダルスペースで検索したらいいんじゃない。
ちょっとやってみよう
急に現れるかもしれない。
紫エルメスの
スペース誰も喋んなくなっちゃうかもしれない、ね、本人聞いてると思ったら喋れなくな
るでもこっちがいろいろあの何マスターっていうかその部屋の主が多分いろいろ設定できるんじゃないかな、
うんうん、そうなん
だ、こいつに喋らせる機能とかこの人に聞こえないようにしようみたいなとか多分できるんじゃない、
そんなんできるんだ
わかんないけど、やったことないかわかんないけど、
やったことない、
まあ、クリア全
然
クリア、
うん、どこまで指摘できますか、
でも全然メンバー間だったら指摘できる、
言っちゃうかも、
そうね、うん、撮影とかライブとかやったらね、
全然だってこうやって喋ってる時もなんかついてるよみたいな
言うもんね、うん、全然メンバー同士はどこまでも言えるね、うん、多分でもどこまでも言えるかも、
言えると思うな別に、言ってあげた方が良くないだって、
うん、言ってあげた方がいいなって思った場合は言うね、うん、
電車とか乗ってて全く知らない人のズボンの着替えだから、
それはそう、
それはちょっと言えないんだけど、言えないっていうか、 なんか言っていいのかどうか分かんないよね、
うんうん、でもなんかそのリュックとかのさ、
うんうん、
ファスナーが、
うん、
相手ってなんかすごい丸見えとかだったら、うん、全然なんか言っちゃった方がいいなって思うけど、
うん、
そ
う、
う
ん、それぐらいやったら言えるかも、うん、あの危ないなとか、うん、ちょっと落としたいなみたいなのは全く知らない人にも言えるけど、その人がもしかしてすごい恥ずかしいかもしれないなとかっていう場合、うんうんね、全く知らない人には言えないかも、うん、
内容によるだからそれ、
うん、です、
うん、なんか基本的に言える派の人たちなんじゃない、私たちは、
そうかもね、うん、
そうだね、でもまあ知らない人とか、うん、まあ、落とし物とかも全然言っちゃうからな、
落ちましたよみたいな、
そうそうそうそう、
落ちましたよって私よく言われる、落とすから
トモちゃんはなんかね、服がね、ご飯粒とか食べてたりするので
なんかついてる時あるよね、
そうだね、落とし物は多いよね、割と
落とし物
気づかないもん、
うん、でもやっぱそういう時声かけてほしいですよね、
そうだね、うん、
で、
はい、これはどういう境界線が、その声を
話しかけられるもののってこと、
うん、
どの程度の言いにくいことを相手に伝えることができるかの境界線、
うん、
だからさっき言ってたみたいなことか、
うん、どこまで言えるか、
うん、
全く知らない人にチャック開いてますよって言えるのか、
全く知らない人じゃん、いろんなさ、いろんなものがさ、うん、含まれちゃうよね、うんうん、その空いてますよっていうことによって、
うん、でもたまにさ、そのスカートがその
あ上がっち
ゃってたり、そう引っかかっちゃってたりする人とかには言うかもしれない、
うんうんうん、あまりにもだとね、うん、僕もそれは言うかも、
うん、確かにそれは言うと思う、
みんなはどうですか、
うん、
メールを送ってくださいね、
は
い、
それではお時間が来ましたのでキャッチアップ境界線境界を終わらせていただきます、
はい、
引き続き会員の皆様ご意見、新しい境界線テーマなどなど募集しております、
スキャンダルキャッチアップサポーテッドバイ明治アポロ、
境界線境界やっていきました、
うん、
今日はちょっと私はだいぶ共感できるものが多かったですね、うんうん、とかその割と普段から思ってたことをなんか言えてよかったなと思いました、
うんうん、はい、みんなが言ってくれたね、
そう、
うん
う
ん、
引き続きねお待ちしております、はい、そして私たちごとですがツアーがホールツアーですね、残り3本になりました、うん、
はい、
はい、3月から回ってきましたが、うん、新しいアルバムを持ってのツアーが残り大阪と東京 2days ですね、
はいはい、
東京のファイナル以外はまだチケットも若 が残っているので、ぜひ皆さん来て、お時間があれば遊びに来てください。
待ってます。
めちゃくちゃいいライブなので、
うん、はい、
みんなに見てほしいですね、うん、
はい、
アルバム聴いてぜひ来てください、
はい、お願いします。
キャッチアップ、次回の更新は5月16日月曜日です。オーディは21時、Spotify は22時配信予定です。メッセージはオーディの番組ページから送れます。それではまた来週お会いしましょう。以上、スキャンダルのボーカル春野と、
ベースのともみと、
ギターのまみと、
ドラムのりなでした。
バイバイ。